さあ、これからしばらく聖書のお話をさせていただきたいと思いますが、今私たちの教会では旧約聖書創世記のヤコブ物語をご一緒に読み進めています。先週のメッセージはある姉妹のお話でしたが、名前覚えてますか？ラケル、レアとラケルという2人の姉妹のお話でしたが、今週は姉妹ではなく兄弟になります。ヤコブと兄エサウのお話です。もうタイトル見ると皆さん分かるように、今朝のメッセージのテーマは和解なんです。多分今日初めて、この礼拝に参加され、また久しぶりに礼拝に参加された方に、少しこのヤコブ物語とは何か、急にお話しされても難しいかと思いますので、振り返ってからお話をしていきたいと思います。旧約聖書創世記に書かれているお話で、父はアブラハムの息子イサク、二人の息子がいました。兄はエサウ、弟はヤコブ。この兄弟は実に特徴的な兄弟でして、兄は狩りを好む、ちょっとワイルドでアウトドア派の兄でした。弟は兄とは反して、むしろ料理などを好むインドア派、そして性格は実に穏やか。でも兄はワイルドなところがあるので、ちょっと天然っぽいんですよね。で、弟はインドアなので、よく考え緻密な計画をする策略家でもあった、そんな兄弟でした。ある時に出来事が起こるんです。それは兄が狩りに行って、一日中獲物を追いかけ、腹を空かして帰ってくるわけです。もう腹が減って死にそうだ。そこを見ると弟が美味しそうな煮物を作っている。その煮物を私に少しもらえないかと聞くと、よく考え、家の中でずっと考えてたんでしょうね。弟ヤコブは、もし私がこの煮物を兄にあげるとしたら、お兄さんは私にあなたの持っている長子の権利、長男としての権利を売ってもらえませんか。もうワイルドな兄はそんなの関係ないから、もうそんなこと関係ない、長子の権利などお前に譲るから、とにかく食わせてくれと。権利よりもお腹を選んだ兄なんですね。で、時は経ち、父イサクが高齢になります。もう目が見えなくなり、もうこの長子の権利を私から息子に譲りたいと、そういう時期が来た時に、またある出来事が起こります。いろいろ考え戦略を練っていたヤコブが動くんです。目の見えなかった父、兄のように装い行って、その長子の権利を私にくださいと願い、それを受けてしまうんです。そして狩りから帰ってきて、そんなことをしてしまった弟を知ったエソウは怒るんですね。父のもの、父のものも近づいている。その時ヤコブを殺してやろうと、父が亡くなる時にはヤコブを殺そうと殺意に抱くんです。私は次男だからよくわかるんですけど、兄っていろいろ忘れるんですよね。約束しておきながらコロッと忘れて、そして怒るわけです。まあ、そんなことはいいんですが、とにかくその実家にいられなくなったヤコブは、母のねアドバイスもあり、私の兄の家、東のハランというところに行きなさい、そしてヤコブの波乱に満ちた旅が始まるわけです。はい、そんな感じがちょうどいいです。はい、さあ、そして波乱の地で14年の年月が過ぎます。先週お話しした2人の姉妹レアとラケルを妻にし、そして子供たちも生まれた中、ヤコブはふと思うわけです。あのふるさとへ帰ろうかな。笑ってる人はだいたい年齢がわかります。と歌ったかどうかはわかりませんけども、実家に帰ろうと思い立ち、波乱を旅立ちます。し しかし実家が近づくにつれてヤコブの脳裏によみがえってくるのはあの兄エサウとの一件です。実家が近づけば近づくほど兄は今どうしているだろう、あの怒りに満ちていた兄の心はどうなっているだろうと心配になるのです。そして心配したヤコブはそんな兄の様子を伺うためにしもべを使わすわけですが、帰ってきたしもべがヤコブに言うことは、お兄さんが400人のしもべたちを引き連れてあなたを迎えに来ますという報告だったんです。それを聞いたヤコブは非常に恐れたと、そして不安になったと聖書には書いてあります。きっと怒り、私を殺しにやってくるのだろうと、400人の兵を従えてくるのだろうと。そうしたらよく考えるヤコブは、リスク管理ではないですが自分の財産を2つに分けて、何かあったら1つ残るように、そして家来やしもべや家族を先に行かせて自分は一番最後に残り兄に直面しようと計画するわけです。どう、皆さん分かりますか、どれだけヤコブが兄と再会することを恐れていたか、その緊迫感がそこにはあったんです。そんな恐れの中にいたヤコブが経験した出来事が、一個前の章33章に書かれている神と格闘したという出来事でした。これは皆さんには4月28日1ヶ月前になりますね、お話しした出来事ですが、覚えてますでしょうか。名前がヤコブから何に変わったでしょうか。イスラエルですね。まさに今私たちが聞くイスラエルと名付けられたのがこのヤコブ。そしてそのきっかけとなった出来事が夜通し神とレスリングをした出来事なんです。そんな出来事を経てようやく今日の箇所に入っていきたいと思います。33章の一節です。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと二人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ついに兄エサウと400人のしもべたちが自分に会いにやってくるんです。覚悟を決めたのか、もう一度ヤコブは家族の並び方を再編し、そして三節なんです。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。いいですか？ヤコブは彼らの先頭に立った。と書いてあるんです。でも、あれと、一章前の出来事はどうであったか。32章にはご覧ください。あなた様のしもべヤコブは私どもの後ろにおります。先頭どころか一番後ろにいたヤコブが今度は先頭に立って兄エサウと会いに行くんです。何があったのか。これが先ほどお話した32章の神と夜通し戦い続けた出来事なんです。これはただレスリングを取ったというだけではなく、神と一対一に、一対一で向き合い、そして格闘した。その結果、ヤコブは名前が変えられるんです。ヤコブとはかかとをつかみ押しのける。なんかヤコブの性格を表すような名前の意味がある、意味のある名前なんですが、イスラエル、それは神と戦う人という名前に変えられた。この名前が変わるということは、その人の生き様、その人の生き方が変わる、その人が作り変えられる。そんなヤコブが経験したのが神との戦い。そしてその結果、ヤコブは一番後ろではなく今度は先頭に立って兄に向かう覚悟ができた。 そんな様子がここには見ることができます。そして7回地にひれ伏して兄に会った、まあ、この当時の文化を、紐解きますと、この地にひれ伏すとはまさに全面降伏を表す行為、今で言うならばたくさんの白旗を振って、7つの白旗を振って兄に会いに行ったということもできるかもしれません。しかも前日の神との格闘の中でヤコブはももの、関節に傷を負わされています。きっと足を引きずりながら、そして兄の前に全面降伏のお辞儀を7回する、家族そして周りにいたしもべたちにとっては少し情けない主人の姿であったかもしれません。それだけヤコブは兄を恐れ、兄に再会することに緊張し必死であったということが、私たちはここから知ることができます。そしてついに兄に会います。4節です。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。ヤコブはきっと非常に驚いたでしょう。自分がここまで心配し恐れていた兄ヤコブとの再会、しかし兄エサウはヤコブを見るなり走り寄ってきて、そして今までの20年近い年月を埋めるかのごとく抱きつき、泣き、口づけをし、再会を喜んだ。そこに二人の兄弟の和解が起こったのです。私はこの場面を読むために、ある私が経験した一つの出来事が思い出します。まあ教会にずっと来られている方はもう何回も話しているから、またあの話かと思う方もいるかもしれませんが、私と私の兄との和解なんです。実はだいぶ前、高校生の時になりますが、ある些細な喧嘩をきっかけに1年も私兄と一回も口を聞かなかったという経験があるんです。実に些細な出来事なんです。それは私の兄が私の通知表を私の許可なく見たということに私は腹を立て、そして兄に怒ったんですけども、兄も柔道をしており、実に強い兄であったので、私は兄に向かうことができず、ここにあった冷蔵庫をパンチしたんです。そしたら冷蔵庫が壊れてしまったんですけども、それを見た兄が今度は怒って私にやってきたので、私は一目散に逃げたという喧嘩をして、そこから1年間兄と口を聞くことができなかったんです。でその1年後、兄が高校を卒業し酪農の勉強をしたいということで北海道に行くことが決まりました。まあ実家を出ることになったんです。まあ1年間話をすることもなく仲直りができなかった。でも私が兄がこの北海道に行ってしまうということは、もしかしたらこのまま一生口を聞かずに兄との関係が終わってしまうと、まあ若いながらに心配したわけなんですね。でまあいろいろ考えた挙句、何かプレゼントぐらいはしてもいいのかなと、学校帰りに近所の本屋さんに行って、なんかね定期券入れみたいなものを買って、確かね手紙も書いたんじゃないかなと思うんですよね。で準備しておいたんです。ただ渡せないんですよ。なかなか恥ずかしくて渡せずに、その兄が出発する当日の朝が来てしまったんです。渡そうか渡さないか悩みながら朝を過ごしていますと、もう私が学校に行かなくてはならない時間になりました。どうしようどうしよう、まずはトイレに行こう。でトイレに5分くらい閉じこもりまして、いろいろ考えて、今渡さなかったらきっと後悔すると思いを消して、トイレから出て私は北海道に旅立つ兄に、あこれとさりげなく渡したんです。そして学校に行くために自転車に乗ろうとしたら、後ろから坂へという声が聞こえ、振り返ると 兄が走り寄ってきて抱きついて口づけはしませんでしたがちらっと見えたのが涙を流して私の名前を呼ぶ兄の姿が目に映ったんです。まあそんな姿を見た時に私も涙が溢れ出し、やばいやばい気づかれてしまうと、私は元気でねじゃと一声かけ、涙を後ろに散らしながら自転車で学校に、覚えた高校生の時の思い出です。青春ですねでもそこの出来事がきっかけに私と兄は仲直りし、それから半年後私は兄を訪ねて北海道に行きました。まあ、そんな私も兄弟の確執というのか不仲とまた仲直りしたという和解を経験していたのです。10節を続けて見ていきましょう。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物を送ってくだす、あ、受けと、お受け取りください。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄は私を喜んでくださいましたから。ここでヤコブは面白いことを言うんです。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄のお顔を見て神の御顔を見ているようです。ヤコブはこの再会そして和解を経て、ただこの出会い再会を喜んでいるだけではなく、この出来事に神様の姿、兄の顔と神の御顔が重なって見えていた、そんなことをここでお話し伝えているわけなんです。神の御顔を見ているようです。このヤコブ自身はこの出来事には神がおられ、神がその中で働いていたということを自覚したのでしょう。そして神が和解そして再会を喜ばれる、そんなお話と言いますと、私たちが思い出すのが新約聖書の中に出てくる放蕩息子というとても有名なイエス・キリストの例え話だと思うんです。どのようなお話であったか、それは息子が父に反発し父の家から離れ放蕩の限りを尽くすわけですが、全てにうまくいかず、そして全てを失いどん底の中にいた時に、あ、父の家には全てがあったと、父の家に帰ろうと決断する、まさにこれも次男でした。しかしこんなひどい罪を父の前に犯したから決して許してもらえるとは思えないと、父の家の雇い人の一人にしてもらおうと、父の家へと父のことを心配しつつ、きっと父は私を怒っているだろうと恐れながら家へと向かう、そんな帰る息子に対して、ルカの15章20節にはこうして、彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした。ヤコブとエソウの再会と同じですよね。あんなに心配したにもかかわらず、あんなひどいことをしたにもかかわらず、父は家に近づいた息子を見るなり走り寄り、すべてを許し口づけした、受け入れた父がいたわけなんです。いいですか、ヤコブは兄と再会することを恐れ、その中で神と格闘した夜こう言ってるんです。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われた。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命を救われた。神の顔を見てしまったのに私の命は救われているということを実感し、ペヌエルという地名をそこにつけるのですが、この神と顔を合わせるということは、聖書出エジプト記を読みますとこう書いてあるんです。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見て なお生きていることはできないからである。神の顔を見させていただくということはそう簡単にできることではない。いや、むしろ見るならば命が取られるほど神は清いお方であり、罪深い私たちが近づき見ることもできない、そんな恐れ多い神である。そしてそんな神に私たちが向き合おうとするのならば、私たちは自分自身を見つめるわけです。こんな自分で良いものなのか、こんな私が神の前に立つならきっと神の怒りを買うだろう、神はこんな私を罰するだろう、そして神の前に立つことを私たちは躊躇するのです。神と戦った男ヤコブ、その格闘の中でヤコブはいろいろな思いを神にぶつけたのでしょう。こんな姑息で臆病で信仰のない自分、しかし神は真剣に向き合い格闘してくださっている。そしてしかも格闘しただけではなく、こんな私を受け入れ、すなわち結果としてヤコブからイスラエルという新しい名前までくださり、怒られ命が取られるどころか、むしろその御顔を通して憐れみにあふれた姿を見させていただいた。そんな神を経験したヤコブはまさに今目の前で400人の家来と共に私を迎えに来た兄エサウ、自分に対して怒りを向け、過去を犯してしまった罪過ちにいつまでもその根に持ち裁きに来るのではなく、むしろそれよりも走り寄って久々に会う弟を迎え、再会を喜び涙を流してくれた兄エサウの姿とヤコブの神の姿が重なって見えたのでしょう。そしてここでも神は私を憐れみ愛を示してくださったのだということを経験し、兄の顔と神の御顔が重なって見えると告白するわけなんです。皆さん見てください。10節では、どうか私の手から贈り物をお受け取りください。ヤコブは兄が怒りを鎮めるために緻密に計画し、何回にも分けて贈り物をまず兄エサウに贈るんです。何とかして兄の怒りを収めたい、なだめたいと計画したわけなんです。しかし実際に会った兄は何と言ったかというと、私には十分ある弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさい、あなたは私に贈り物をする必要はない、そんな寛大に迎え入れてくれた兄エサウの心に対してヤコブは何と言っているか、11節なんです。どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお取り、お受け取りください。いいですか、贈り物から今度は11節では祝いの品へと変わっているんです。すなわちここで私たちが受け止められることは、もう贈り物をして過去の過ちを清算したい、なんとか怒りをなだめたい、そんな贈り物ではなく、ただただこの再会と和解を喜び感謝するお祝いの品なんですとヤコブは受け止め直すんです。そして先ほど話した新約聖書の放蕩息子の話でも、父親はまたすなわち例えられている神も同じなんです。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。怒られることを覚悟し、決して受け入れられるとは思わないから雇い人の一人でもいいと、そんなことを願っていた息子が経験したのは、彼の生還を喜んだ盛大なお祝いがそこには待って たのです。これが私たちの神、この聖書の神の願いなんです。神はあなたを待っておられる。あなたが神の前に勇気を持って立ち返り、神に会いに行こうと。もちろん過去にはいろいろなことをしてしまった、いろいろなことを悔やまれる、でも私は神に会いたいと一歩踏み出す、その信仰を神は喜んでくださるということです。いや、むしろ神の方から私たちの方に走り寄り、あなたを歓迎し祝い喜ばれる、それが聖書の神、私たちの神なんです。エサウのように、また放蕩息子の父のように、過去のことを掘り返し、これを償いなさい、これを反省しなさいと言われるお方ではないのです。今神の前に立ち返ろうとするあなたの一歩を喜ばれ、大切にし、その思いを受け入れてくださる、それが私たちの神、聖書の神です。神はそんなあなたを待っておられるのです。お祈りいたしましょう。